本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書の伝道者の書1章の1節から3節と、3章の1節から14節までです。ではお読みいたします。伝道者の書の1章1節から。エルサレムの王ダビデの子伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う。空の空、すべては空。日の下でどんなにロークしてもそれが人に何の益になるだろうか。続けて3章の1節からお読みいたします。すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。泣くのに時があり、笑うのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。石を投げ捨てるのに時があり、石を集めるのに時がある。抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。求めるのに時があり、諦めるのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。裂くのに時があり、縫うのに時がある。黙っているのに時があり、話すのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦いの時があり、平和の時がある。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることはことができない。私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないのを。また人が皆食べたり飲んだりしてすべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。私は神がなさることはすべて永遠に変わらないことを知った。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため、神はそのようにされたのだ。本日はこの箇所から、日の下の虚しさと天の下の幸いと題して、立川福音自由教会牧師、高橋秀則先生から御言葉を取り継いでいただきます。それでは先生を拍手を持ってお迎えしたいと思います。先生よろしくお願いします。
このようにお招きいただきましたことを本当に感謝いたします。と私は大学卒業してから10年間ですね、野村証券というところに勤めまして、中にいるのはノルマ証券というんですが、とにかくですね、いつも厳しいノルマの中で、しかも株を進めてもですね、結構損なさる方が結構多い。だいたい進める銘柄が悪い、そういう虚しい仕事をしてながらですね、本当にドイツでもですね、働かさせていただいたんですが、ドイツでの仕事は日本での営業よりはずっとマシだったんですけれども、それでも 同じ進めるんだったらね、永遠の命、ね、永遠の命をお勧めしたいな、上がるか下がるか分からない株じゃなくてっていう中でですね、この伝道者の書っていうのは本当に僕にとって身近な書として、本当にこの日の下の虚しさっていうことを考えさせられました。本当に天の下の観点から、神のご支配の観点からですね、自分は本当に変わることのない希望を述べ伝えたいということで、伝道者の書への、いや伝道者としての道を歩み出しました。で、牧師になってからですね、35年経ちまして、パッと見ると僕71歳に見えないって言われることが多いんですが、71歳なんですよ。で、今朝もですね、こう自分の頭は本当に固くなったなって思うことがありました。ちゃんとネットで調べてですね、西国分寺で乗り換えたのいいんですが、武蔵野号に乗るはずが武蔵野線に乗ってしまった。武蔵野号に乗ると直接大宮まで来ることができるんですが、武蔵野線に乗ったら大宮に行くわけはないんですよ。全然僕は気づかなかったんですね。たまたま僕は一生懸命メッセージの準備のためにですね、こう聖書を開いてたら、隣に座った方が、ね、クリスチャンですか、いや、これからどこに行くんですかという話をしてて、そして向こうの方に気づいていた、もらって、本当に助かったんですが、本当に振り返ってみると、あれは本当に神様が憐れんでくださって、僕が気づかないというのは憐れんでくださって、そういう方を横に配してくださった。でも皆さん、やっぱり普段生きてる中ではね、そうやって、いや、神様が助けてくれたって思えることっていうのは、とても少ないですよね。こいつなんだけど。日頃の生活ではやっぱり神が見えないんですよ。神が見えない現実を、この伝道者の書では、日の下っていうんです。一方ですね、神が見える領域っていうのは、一章十三節で言うと、天の下っていうんですね。この伝道者の書を読むときに、日の下、目に見える現実と、それと神様のご支配が現れる天の下。まあ、伝道者の書では天の下っていう言葉は三回しか出てこないんですが、でもその後のずっと流れを見ていくと、結局ね、神のご支配があるんだよ。それを信じながら、目の前の日の下、虚しいって思える、そういう現実を見ていこうっていうのが、伝道者の書の流れになる。ここに一番最初、エルサレムの王ダビデの子、伝道者の言葉ってあって、まあ多くの人は、これがソロモンが書いたって、解釈します。でも厳密に言うと、ソロモンが書いたとは書いてない。でも、ソロモンが書いたっていうふうに考えると、いろいろと恵まれる。ご存知の通りですね、ソロモンが王であったときに、シェバの女王というですね、賢い、豊かな女性がソロモンを訪ねてきて、シェバの女王、何に感心したかって。まあ、そのソロモンの豊かさもそうなんですが、それ以上に彼女は言った。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことができる。このあなたの家来たちは。だから、ソロモンの家来は幸せだ。ソロモンの知恵を聞くことができたか。そのソロモンの知恵が表されているのがこの書なんです。 それで一番最初に出てくる言葉がですね、一章二節。空の空、伝道者は言う。空の空、すべてが空。この言葉はですね、伝道者の書の12章8節を見ると、またほとんど同じ言葉が出てくる。空の空、伝道者を言う、すべては空。ですから、こう、すべては空、すべては虚しいっていうのが、伝道者の書のテーマなんです。まあ、空と訳すのか、虚しいと訳すのか、まあ、どっちかというと、虚しいと訳した方が分かりやすいと思うんですが、でも、空と訳したのが、一番最初、文語訳聖書、空と訳した。で、その響きがいいもんですから、今も空という訳が用いられているんですけれども、なかなかこう、難しいですね、空の理解っていうのは。先日ですね、50年ぶりに大学の同窓生と会ったときに、そのある一人の同窓生がですね、法律研究家から突然ですね、江戸時代の浮世絵のですね、解説の道に移った。で、浮世絵が何が面白いかって話をとうとうと彼はしてたんですが、私たちは浮世っていうと、憂いのあるよ、っていうのが本来の意味なんです。憂いのあるよ。浮き。ところが、江戸時代のですね、町人たちは、この憂いのあるよよりは、浮き浮きするよ。浮き浮きする絵っていうことをですね、彼らは考えたそうですね。考えようによっては憂いに満ちた世界なんだけど、見ようによっては浮き浮きとした感覚も味わうことができる。それが浮き世、浮いた世になるんですね。で、浮き世絵になるんです。ですから物事を見るときに、なんて虚しいんだろう、なんて憂いに満ちてるんだろうっていうふうに見ることもできる。でもそれを同時に浮き浮きとした世界として見ることもできる。実はこう空って言ったときにね、その両面が含まれているんですよ。虚しいっていうことと同時に、やっぱりそうは言っても神のご支配の中にあるから、楽しいっていう面も見ることができる。この空と訳された言葉は、ギリシャ語ではですね、ローマ人の手紙ではですね、虚無って訳される。僕のメッセージの予約にもちょっと出ていますが、ローマ人の手紙8章のローマ書8章の20節21節を見るとこう書いてある。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので、彼には望みがある。被造物自体も滅びの束縛から解放され、神の子供たちの栄光の自由に入れられる。言ってることは、エデンの園でアダムが神に逆らって禁断の実を、木の実を取って食べた。その結果として、この世界自体がですね、エデンの園の調和から外れて、呪われた地になってしまった。呪われた地の現実、被造物世界が虚無に服したって。虚無に服しているんだけども、それも神の支配の中にあって、私たち人間がすべて変えられる。ね。キリストの再臨の時に私たちは復活する。その私たちが復活する時になったら、この世界は変えられるんだ。だから、この虚無の世界は、ね、神の永遠の世界、視点から見ると、とっても虚しいんだけども、でも、希望がある世界なんだよっていうことを言ってるのが、この虚無っていう言葉なんだ。だから、虚しいとか虚無とか言って、もうダメだよって言うんじゃなくて、ここに神の支配を見ることができる。 多くの人は、ね、聖書を読んで、あ、エデンの園、神話の世界ねって思うんだけど、でもね、そんな風にエデンの園の世界を神話って思う人でも、みんなどっかで分かってんですよ。この世界はあるべき状態から離れている。もっと本来は違った世界があるんじゃないかっていうことをみんな心の底で思ってるんです。それをだからローマ書8章では、被造物が今一時的に人間の罪のために被造世界が狂ってしまっている、でそれは虚無と言える状態なんだけど、でもそれも神のご支配の中にあるんだよ。このだから虚しい世界は一時的なものなんだ。私たちはそういう中で神のご支配を認めなければいけない。そして伝道者の書の結論はどうなるかというと、12章13節14節で、伝道者の書12章13節14節ね、ソロモンはいろいろとですね、目に見える現実をですね、神の視点から見直していったんだけど、わけのわかんないことあるんだけど、でも一つ私たちが明確に心に留めるべきことがある。それは何かというと、12章13節14節、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれる。だから最終的には全ての人に神のご支配が明らかになる。天の下の現実が明らかになる。でも今の現実としては日の下で、ね、神が見えない世界の中で私たちはうめいている。ですから、こう伝道者の書、ね、日の下の虚しさが描かれてんだけど、実は通奏低音のように天の下、また神のご支配っていうことが流れているんだよ。それが見えると、伝道者の書がね、とても楽しく見えてくるんです。それと同じことを、100万人の福音の11月号にちょっと書かせていただきましたが、とにかくですね、こう、詩文でなんか論理がどうもはっきりしないんだけど、いろいろと見えてくることがある。2章3節に、今言ったように、ごめんなさい、2章3節にも、天の下っていう言葉が出てくる。で、この、2章の3節で天の下の実験、これはソロモンがですね、意図的に実験した。これなかなか2章3節の言葉は訳しにくいんですが、こんな風に訳すこともできる。私はこの心に、さあ快楽で自分を試し、何が心地よいかを見ようと語りかけた。私は体を葡萄酒で元気つけ、心は知恵で導かれながらも、愚かさにあえて身を任せ、人の頃が短い生涯、天の下でどのように過ごすのが良いのかを見ようと、自分の心で調べた。だから、ソロモンはね、あえて快楽に身を浸すことによって実験してみようって思った。私たち快楽に身を浸そうと思ったって、お金が足りなくて快楽し続けることはできないんだけど、ソロモンは大金持ちだったから、快楽に完全に自分の身を任せてみようって実験した。その結果がどうなるかっていうことを、だから私たちはお金がないから快楽に身を浸せないけど、ソロモンはあえてね、お金を使って快楽に身を任せて、その結果がどうなるかっていうことを試したって言うんですよ。なかなか2章4節以降ですね、翻訳しにくいんですが、2章4節からですね、8節まで8回にわたってですね、自分のためにっ ていう表現があるんです。こんなふうに訳すことができる。私は自分のためにいくつもの邸宅を建てた。自分のためにいくつものブドウ畑を植えた。自分のためにいくつもの園と庭を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植え、自分のためにいくつもの池を掘って木の茂る林に水を引いた。また、自分のために何人もの男女の奴隷を、家に生まれた奴隷を加えて新たに飼い、自分のために牛や羊を、先にエルサレムにいた誰よりも数多く持った。自分のために銀も金も国々の王侯が秘蔵する宝をも蓄え、自分のために男女の歌い手たちと人の子らの喜びとなる多くのそばめを揃えた。大体こう、詩文ってのは翻訳が難しいんですね。だからこう、だいぶ昔にですね、正しすぎてならないっていう本で、伝道者の書の詩訳を全部入れたんですが、そういう形でですね、要するに、自分のためにっていうふうに中心に訳してくると、ソロモンのね、やった実験が見えてくる。その結果は何だかっていうと、ね、私はね、エルサレムにいた誰よりもね、豪奢な生活をするようになった。で、自分の欲望にもあえてブレーキをかけなかった。2章10節。でもその結果、何が見えたかっていうと、ね、労苦してる時が幸せだった。ね、こう、なんかいろいろと、ね、大きな庭園を作ろう。大きな家を建てようって、家を建てようとした。だから、大きなね、こう庭を作ろうとしていた、その設計段階が一番楽しかった。でも、2章11節で、結果を見たときに、見飽きちゃうんだよね。どんなに立派なものができても。で、どんなに多くのね、宝物を手にしても、ああ、こんなものかと、虚しくなっちゃった。私たちにも覚えがあるんじゃないでしょうか。何かを目指して一生懸命やってるときは素晴らしいんだけど、獲得してしまったら、ああ、こんなものかって、虚しいって。でも、ソロモンはそれによって、大きな間違いをしてしまいました。ご存じの通りですね。あまりにも建設事業に熱くなりすぎちゃって、税金を重くしすぎて、ソロモンの後に国が分かれることになります。また、ね、自分の欲望のままに多くの女性をはべらせたんだけど、その女性の信仰に引っ張っていかれて、彼の信仰も後でおかしくなる。だから、彼はね、天の下っていう言葉は三章あたりで終わってしまうんだけども、もっと本当にね、天の下、神のご支配っていうことを目に留めればいかったのかなって思いますが、とにかく、ソロモンはこの壮大な実験を通して何が分かったかっていうと、日の下で労苦して自分の生活を変えよう、豊かになろう、豪奢な生活をしてみようと思ったけど、結局そこから生み出るものは何もないんだって。こういうことをね、私たちどっちかというと貧しいものがさ、ああ、豊かな人はいいな。だけど、どうせ豊かになったって大したことないんだよってさ、負け犬の戸笛のように言ったって話が通じないんだけど、ね。世界中で誰よりも豊かになった人が、ね。豊かさを体験した人が、その結果として、ああ、豊かになったって大した買いはしないよな。なんか一生懸命やろうと思ったことは楽しかったけど、この伝道者の書が3000年前に記されたとしたら、その時から見たら世界は本当に変わったよね。 当時の人はインターネットなんて何も思いをつかなかった。でも皆さん、インターネットで情報を瞬時に手に入れることができる、コミュニケーションをすぐに取ることができる、その結果どうなりましたか。ね、もう土日だってさ、スマホでなんか連絡取られて仕事の連絡が来たりさ、休みがなくなっちゃったよね。昔はさ、職場離れたらさ、連絡つきませんで済んだのに、まあ連絡つきませんが済まなくなっちゃってさ、大変ですよね。だから豊かになったことによって楽になったかというと、そうじゃなくなった。だから伝道者の書で言ってんの、豊かになったって何も変えやしないんだよ。便利になったってね、人間の心の豊かさとか変わりはしないんだよ。まあそういうことを3000年前のソロモンがさ、ね、身を犠牲にして国を犠牲にして体験したんだけど、豊かになったって快楽に身を任せたって結局虚しいんだっていうのが結論だったって話だ。それを学べばいいんだけど、私たちはついついね、いやもうちょっとね立派な家に住めたらとかね、多くの成功を手にしたら変わるんじゃないかって思うんだけど、実はそんなことないんだよっていうことが伝道者の書の結論なんです。でしかもそういう中で、先ほど読んでいただきました三章ですけれども、三章では天の下のすべての営みには時がある。これはだから神のご支配の中でこの現実を見てみようって言ったんです。神のご支配の中、天の下で見てくると、実はね、私たちの時には都合の悪い時と都合の良い時がなんかセットになってくるんですよ。一番最初、生まれるのに時があり死ぬのに時がある、植えるのに時があり植えたものを抜くのに時があるとね。ここでは7つの大枠によって人生全体を包括して、これ14の時が書いてあるんだけど、2つずつの組み合わせなんですね。だから一番最初は始まりと終わりの対比が出てくるんです。次は殺すのにって3節ですが、殺すのに時があり癒すのに時があると。こう殺すっていうとさ、なんか私たち悪く考えるけどね、この4年ばかりですね、コロナウイルスに苛まれてしまって、やっぱりコロナウイルス殺すのはいいことでしょ。最近殺さないといけないんだよ。で殺すべきものがあるんです。またこれは崩すのに時があるってね、ビルを建てようと思ったらその前に壊さなきゃいけないんですよ。破壊があって初めて創造が生まれるんです。だから破壊と建設の対比が出てくる。次に出てくるのは泣くのに時があり笑うのに時があり嘆くのに時があり踊るのに時がある。これは悲しみと喜びの対比。私たちは人生で楽しい時ばっかり過ごしたいと思うけども、絶対そうはならない。必ず悲しみがあるんです、嘆きがあるんです。でも神の視点から見たら、悲しみ嘆きってのはとても大切な時で、それを通して私たちは人の痛みに共感できるようになるし、ね、自分が人生を支配するわけじゃないんだっていうふうに謙遜になる。実は嘆きと笑いっていうのは実はセットになってるんです。それが神の時の中で両方が大切なんだよっていうことが分かるっていうのが、天の下から日の下の現実を見るってことです。 次に石を放つのに時があり、石を集めるのに時がある、抱擁するのに時があり、抱擁をやめるのに時がある。これは戦いを始める時とやめる時、人生の中で戦いってのはあるんですよ。でも戦いをやめる時もある。また求めるの時があり、失うの時がある、保つのに時があり、放つのに時がある。これは財産の所有に関して、財産を蓄える、また財産を放っていく。それから第六は引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある、黙るの時があり、話すのに時がある。これは諦めるべき時、努力を続けるべき時、また受動的になるべき時と能動的になるべき時の対比がある。最後は愛するの時があり、憎むのに時がある、戦うのに時があり、平和になるのに時がある。私たちはね、クリスチャンたるもの、いつも平和でいなきゃいけないって思うと大間違いですよ。皆さん、サタンとは戦わなきゃいけないんですよ。神の敵と思える存在がこの地に現れるんですよ。その時は戦わなきゃいけない時があるんです、必ず。でも同時に平和になるべき時があるんです。だから天の下の視点から見ると、この日の下、目に見える現実の中にはね、こういうはずじゃなかった、こういうことに直面したくないっていうことがある。でもそれも全部神の時の中にあるんだよと言って、三章十一節、これなかなか訳しにくい言葉なんですが、三章の十節十一節、三章の十節十一節はですね、本当に翻訳が難しいんですが、十節の始まりに私は見たっていう言葉がある。私は見た、何を見たかっていうと、第一に神が人の子らに労させようと与えた仕事、こう労させようと与えた仕事は何かっていうと、一章の十三節の言葉なんです。一章十三節、従事するようにと与えられた辛い仕事ってあります。この従事するように与えられた仕事って何かっていうとね、天の下でこの世界を見て、なんでこういう不条理があるんだろうとかね、人生って何だろうって、こうね、わけが分かんないんだけど、何のために生きてんのかな、この人生は何なのかなっていうことを考えるっていうのが、これが辛い仕事、従事するようで、それの言葉を得て持ってですね、3章10節の私は見たと言って、神が人の子らに考えるように与えた仕事で、次に出てくるのは3章11節、私は見た、神のなさることはすべて時にかなって美しい。まあ、この時にかなって美しいって響きはいいんですけれども、なんか言ってることがちょっとピンとこない。厳密に言うとこういうふうに訳される。神がすべてをご自身の時に美しくしておられる。私たちの目にはですね、こんなことは自分にとって絶対悪い時としか思えない。でも、神の視点から見たら、ご自身の時に美しく、なるような時なんだ。だから神がね、すべてを益に変えてくださるってローマ8章28節の言葉がありますでしょ。だからすべてが益に変えられる時があるという意味で、神は時を支配しているということを言った。さらに3章11節、彼らに永遠を与えておられるのを見た。だから私たち知らないうちにですね、目に見える現実を超えた永遠の視点からこの世界を見るようにと知恵が与えられている。でも三章十一節、それでもね、初めから終わりまで見極めることができない。だから 神様のご支配っていうのは見極めることができないんですよ。神様どうしてこういうことを許すのかっていうことは見極めることができないんです。でも見た、見たことがある。それは何かというと、第一はね、辛い現実を、辛い仕事を見た。それから神がご自身の時に全てを美しくしておられるという現実を見た。また次に人の心に永遠を与えておられるということを見た。三つの見たなんですね。そしてこの見たっていうことを結果として何があるかというと、三章十二節、私は知ったなんですね。だから見た見た見た、そして知った、知った、また分かった。これが面白いね。いろいろと見たけれども、本当に最終的に分かったことは何かっていう、これが三章十二節十三節。これはこの伝道者の書で繰り返されるテーマなんです。私は知った、人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがない。また人がみんな食べたり飲んだりして、すべての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であることを。だからいろいろと見て、見た結果として神のね、永遠の計画なんかよう分かんないと、神のなさることもよう分かんないと。でも分かったことが、それは何かっていうと、食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことが神の賜物だっていうことが分かった。もうちょっと分かりやすく言うと、どういうことかっていうと、僕ね、野村証券に入った時にね、お昼のね、お前昼の食べるスピードが、食事の、飯の食べ方が遅いとか上司から注意を受けてね、もっと早く食べるもんだとか言われて、それはもう本当に間違いですよ。何のために仕事をするのよ。食事楽しむために仕事をするんだよって。これは伝道者の書のテーマ。で、こう伝道者の書を学んでから僕ね、分かったことがある。僕の妻は陽子って言うんですけども、ね。人生の中で大切なのは陽子と一緒に食事を楽しむこと。これが人生の幸せなんだ。ね。また、伴侶のいない方は、ね。人生の楽しみとは、ね。働いた。そしてその結果として、食事を友とする。ね。気の合った人と食事を楽しむ。これが実は神の賜物なんだって言うんです。成し遂げたことをね、誇ろうと思ったって、そんなものはすぐに終わっちゃうんですよ。終わった後、ああ、虚しいなって思う。でも、ね、ちょっとした、なけなしの、ね、得た収入を持って、ね、たまにレストランで食事をするって。そこに喜びを見出す。これがね、実は神の賜物なんだって。僕はドイツに住んでたんですが、ドイツ人とフランス人ってね、お金の使い方がだいぶ違うんですね。ドイツ人は、お金、何のために、貯めるかっていうと、ね、立派な車を買うためなんです。メルセデスベンツを買う。とか、フランスに行くとね、何のために稼ぐかっていうと、豪勢な食事をするためなんですよ。食事を楽しむため。だんだんだんだん僕、高齢になるに従ってね、やっぱりフランス流の方がいいなと思うな。とにかくここに書いてあるのはね、労苦はいつもあるんだけども、労苦の中で気の合った人と一緒に食事ができるっていうことが、何よりも幸せなんだよ。そこに実は 永遠の喜びと現実があるんです。大体皆さん、いわゆる天国に行って何をするんですか。天国に行って厳しい労苦はないんですよ。でも天国には食事の喜びがあるんですよ。ただ食事の喜びの中で天国の前足を味わうわけでしょ。だから現実のこの食べたり飲んだりする中の喜びと、で来たるべき天でのね、神の祝宴、それをセットで結びつけると、いろいろあるけど大丈夫なんだってことになる。で次にですね、ちょっと飛びますが、7章13節14節になりますが、7章13節から20節にかけてですが、こうなかなかこれも訳しにくい言葉ですが、7章13節、神の御業に目を留めよう。神が曲げたものを誰がまっすぐにできようかって。で、殉教の日には幸いを味わえ、逆境の日にはよく考えよう。逆境の日にはよく考えようっていう言葉は、逆境の日には神に目を向けなさいっていうふうに、訳した方がいいかな。逆境の日には神の御業に目を留めよう。だからその逆境も神のご支配の中にあるんだ。だから逆境を通して神の支配に目を向けましょうっていうのがテーマなんです。そして現実には人間の生活ってのは思い通りにならないんだよ。7章15節。私はこの虚しい人生において全てのことを見てきた。正しい人が正しいのに滅び、悪しき者が悪を行う中で長生きをする。だから、この世でですね、正しい人がですね、報われずに、悪い人がですね、結構、幅を利かしてるってことがある。そういう中で、7章16節、あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のあるしすぎるものとしてはならない。なぜ自分を滅ぼすのか。私たちは当然ながらクリスチャンとしていつも正義を追い求めるんですけれども、でもね、正しさを求めることは大切なんだけど、正しすぎてはいけないんですよ。今朝ね、だから僕の乗り間違いを指摘してくれた隣に座った人ね、彼は面白いこと言ってた。大昔にね、ある先生からですね、彼はとても熱心な伝道をやってたんだけどね、有名な先生から、でもね、君正しすぎてはならないんだよって言われたって言うんですね。それは伝道者の書にある言葉。僕がたまたま今日座ってね、隣に座った僕がこの正しすぎてはならないというタイトルの本を書いて話があって、そして乗り間違いに教えられて助かったんですが、まあとにかく正すぎてはならないというのはどういうことかっていうと、これもね、多く見過ごされがちなんですが、いわゆる原罪って言われてね、アダムが禁断の木の実を取って食べたときに、なんで禁断の木の実を取って食べたんですか。一番最初に食べたのはエバなんだけど、蛇からなんて誘惑されたの。あなたがこれを食べるとき、ね、あなた方の目が開かれ、神のようになり善悪を知るようになる。言われた。神のようになり善悪を知るってのはいいことだと思うよね。ところが創世記のその直後、なんて書いてある。神が言ってるんですよ。禁断の木の実を食べた人間がどうなったかと。見よ、彼らは我々の一人のようになり善悪を知るようになったって書いてあるんです。だから禁断の木の実を取って食べた結果、人間は神のようになり善悪を知るようになったんです。で、神のようになって善悪を知るようになった結果どうなったんですか。アダムさんは、お前は食べたのかって神様から言われたときに、 神の言うなり善悪を知るようになったからさ、はい食べました、ごめんなさいって言えなかったんだよ。いや悪いのはこの女です、しかもこの女を私のそばに置いたのは神様あなたじゃないですかと言ったんですよ。これがだから神の言うなり善悪を知るようになるってことだ。だから正しすぎてはならないって言うんですよ。私たちは知らないうちにですね、神を知るようになるのはいいんだけど、自分を神の代理の地位に置くんだよ。だから、今も戦争はどうやって行われるんですか？私に正義がある。あなたは間違っている。やっぱり、ね、今、イスラエルとハマスの間の戦争に関してもね、本当にいろんな見方がある。でも、一つはっきりしてるのは、互いに自分に正義があるって言ってるんですよ。正義が自分にあると思ったら戦っちゃうんですよ。何人殺してでも正義を貫きたいと思うんですよ。これ全てどこから始まってるの？夫婦喧嘩から始まってるの。一番最初にアダムがさ、お前食べたのかって言われた時で妻が悪いんですって言ったんだよね。もう皆さんの家でもそうでしょ。ごめんなさい、結婚してる方は大抵喧嘩する時にはあなたは間違ってる、どうして間違いを認めないのかとか言って、その時に正しすぎてはならないっていうね、こう本を見せてですね、そしたら収まる。まあとにかく、ここで書いてあることの観点は何かっていうと、私たちが正しさ、正義は何で主張するかっていうとね、正義を主張する者がこの現実を支配できると思ってるんですよ。正しいものが現実を支配できると思ってるんです。それは大間違いだって言ってるんです。ここに書いてあるように、この世の中では正しくても負けちゃう、ね、悪くてもうまくいく場合がある。時が来ないとわからないんです。日の下ではそういう不条理があるんです。だから正義を主張したところでかえって問題をね、複雑にしてしまうことがある。もちろん悪すぎてはいけないんですよ。悪すぎてはいけないんですが、正しすぎてもいけないんです。本来私たちが神を知るっていうことは、自分は分かってないっていうことが分かることなんだ。伝道者の書に書いてあることは何かというとね、色とソロモンは調べたんだけど最終的によう分かんない。でも最後に分かっていることはある。それは何かというと、神はすべてを裁かれるっていうことを分かったってことです。ですから、僕の本のタイトルに昔ね、Let it be というですね、副タイトルをつけたんだね。Let it be, let it be, let it be なんですが、まあ、とにかくビートルズの。あるがままに受け止めるしかないんだよ。それを自分の頭でね、善悪をつけたら知らないうちにあなたは自分を神の代わりの地位に置いてるよ。そういう中でさらに飛びますが、8章6節7節で、すべての営みには時と裁きがある。裁きがあるという中に神様のご支配が隠されているんですが、人に降りかかる災いは多い、何が起こるかを知っている者はいないって、これはだから虚しさ、私たちの現実、知識の現実でもって虚しい。で、そういう中で8章12節、悪を100回行っても、ね、悪人は長生きする。しかし、私は神を恐れる者は幸せであることを知っている。悪しき者には幸せがない。8章12節13節、言ってることはですね、神を恐れているっていうこと自体の中に幸せがあるんだよ。反対に、悪しき者には幸せがない。それはどういうことかっていうと、ね、悪しき者っていうのは平気で人を裏切る。でも、人を裏切る人はね、やっぱり心の底でいつも自分がいつかは裏切られるかもしれないって、人を裏切る人はいつ自分は裏切られるかわからないっていうことを恐れながら生きてるんですよ。だから悪しき者には幸せがない。でも神を恐れる者はね、 神が支配しているっていうことを知っているから、ね、幸せを味わうことができる。悪しき者は神を恐れない人な。そして8章14節、この地上でなされる、ね、ことを見ると虚しい、ね、悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受けることがある。一生懸命やったんだけど人の代わりに裁きを受けるなんてこともある。正しい人の行いに対する報いを受ける悪しき者もいるといって、悪人が反対にですね、正しい人の結果として豊かになることがある。その結果としてだからね、自分はこうこの状況を支配しきれないんだ、だから何がいいかというと8章15節、それで私は快楽をたたえる、日の下では食べたり快楽を賛美する、日の下では食べて飲んで楽しみより他に人にとっての幸いはない。これは神が日の下で人に与える一生の間にその労苦に添えてくださるものだ。ここでもこれなんですよ。ですからこの世の中には不条理があるんです。正しい人が正しい報いを受けることができずに、悪しき者がその裁きを受ける代わりに正しい人が獲得したものを手にしてしまう、そういう不条理がある。神様は最終的に不条理を正してくださるんだけどね、その時にもう恨みにつられて怒ってしまうことがあるかもしれない。でも神が最終的に正してくださるってことを信じて、今この時は何をすればいいんですか。ここに書いてある、愛する人との食事を楽しめばいいんだよ。だから家庭でね、一緒に食事をすることができる、また友と一緒に食事をすることができるってことがどれだけ恵みなのかっていうことを私たちは忘れているんじゃないでしょうか。聖書にある安息日立法ね、ユダヤ人は安息日を今を守ることをとても大切にしますよね。それは何のためですか。それは一緒に食事をするためです。それが神が与えてくださった恵みなんだよっていう話なんです。実はこの後もずっとね、この伝道者の書を話し続けたいんですがね、この後リトリートに来られる方はリトリートに来ていただいて、必要だったら後でレジュメをお渡しすることもできるんですが、今ね、神を恐れよって言ったでしょ。だから私たちの中でね、神の裁きを恐れるっていう、こうね、こうビビった生き方になる場合がある。でもね、11章12章で書いてあることは何かっていうとね、あなたの若い日にあなたの創造主を覚えよって言って、その後に出てくる話っていうのはね、もう老人になってもう足も動かなくなった、目も見えなくなった、耳も聞けなくなった、耳が聞こえなくなったり歩いたりすることができなくなる前に、だから皆さんここに来てる人はみんな若い人なんですよ。自分の足で来た人は若い人なんて、伝道者が言うところのね。そして若い人ね、若さを味わえている中に自分の感性をね、認めなさい。そして自分のね、体を喜びなさいっていうことなんです。神を恐れるっていうことは、自分が神によって最高傑作として創造されたっていうことも信じるってことなんですよ。ね、神様に向かって、なんで私はこんなに背が低いんでしょうとかね、神様に向かって、なんで私はこう不器用なんでしょうとかね、いうのは、神への冒涜になりうるんだよ。だって、神様はあなたを母の胎のうちで組み立てられたって言うんだから。だから神を恐れるってことの中にね、神様は私をね、本当にご自身の目的のために創造してくださった自分を喜ぶことも入ってるんですよ。自分を喜ぶこと、また家族を喜ぶこと、友を喜ぶこと、教会を喜ぶこと。 すべてこれ神を恐れるってことの中に入ってるんです。だからね、いやこれやったら神から裁かれるかとか言って そんなこといいことやったって悪いことが起こるし、悪いことやったっていいことが起こることがあるんだから、ね、そのことをいちいち気にするんじゃなくて、ね、いつでもどこでも神様を喜び、そして神を賛美し、家族を喜び、環境を喜び、教会を喜ぶ、ね、それが実は神を恐れることなんですよ。最終的に神様は裁きを下してくださるってことは、私の目に見えないね、結果が出ないことに対しても神様はちゃんと結果を評価してくださる。だから神様はあなたのね、誠実さ、あなたの思いをちゃんと分かっててくださるからね、結果なんかに左右されずにね、いつも神のことを意識しながら今この時を楽しむんだよっていうのが、実は神を恐れるってことなんです。神様は最終的にこの世の不条理を正してくださる。それを信じるってことが神を恐れることにもつながる。そうすると、伝道者の書、いろいろあるけど、ね、大切なのは食事を楽しむこと。ね、牢獄の中で食事を楽しむ。また、今この瞬間を楽しむ。ぼーっとしてられること自体を楽しむ。ひなたぼっこしてること自体を楽しむとかね。どうせわけのわかんないことこの世の中で起きるんです。それは日の下の現実なんです。虚しい。でも、天の下の視点から見たら、神様はすべてを支配して、ね、いい時悪い時を全部セットにして、最終的に神様はあなたの労苦に報いてくださるんだよ。それを覚えながら、日々を楽しんで生きることができたらと思います。お祈りしましょう。天のお父様、この世の中には本当に虚しいことが起きます。わけのわかんないことが起きます。でもあなたは時に応じて、私はこの時を支配していると語りかけてくださいます。そのおかげで私たちは危ない時を本当に生き抜くことができました。でも毎日の生活の中で一生懸命やったって報われない。また反対に頑張って手にしたものがなんて虚しいんだろうって思うことがあります。どうかその世の中で神のご支配の現実を日々の生活の中に認め、そして置かれている場で食事を楽しみ、交わりを楽しみ、日光を喜び、日々の生活の中にあなたの恵みを発見して生きることができるようお守りください。お一人お一人の生活の中に神のお支配の現実を見させてください。尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。